今日は「ミカ書」ですね、1章から4章までを読みたいと思いますけれども、今日のメッセージの題は「講義と勇気による予言」、講義と勇気による予言です。では早速1章の1節をご覧ください。ユダの王ヨタム・アハーズ・ヒゼキヤの時代にモレーシェテ人ミカにあった主の言葉、これは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻であると。いうことで、ミカが主の言葉を与えられたわけですが、ミカの意味は、誰がヤーウェでのようであるかという意味なんですけれども、そして、時代がですね、ヨタム・アハーズ・ヒゼキヤです。ヨタム・アハーズ・ヒゼキヤ、紀元前の8世紀の時ですね、700年代の時ですけれども、今まで、イザヤ書から始まるこの予言書を学んでくるとですね、この時期が非常に多いんですね。このイザヤのことを思い出してください。ウジヤが死んだ時に、彼が、この天の御座におられる主の幻を見たわけですね。そして、神様によって使わされて、アハズに対して有名なインマヌエルの予言を行ったわけなんですね。そしてヒゼキヤの時に、このエルサレムがアシリアに取り囲まれて、そして18万5千人の軍が死んだと。時代ですね。イザヤがそうですね。そして、そのエレミアとエゼキエルというのは、その100年後、1世紀後の話です。バビロンによってエルサレムが滅ぼされるというのがあるんですけれども、私たちが小予言書を学び始めました。ホセア書、そしてアモス書、それからヨナも同じくイザヤと大体同じ、その紀元前の8世紀頃に当たります。なんでそれだけ、その同じような時期にこの預言者が現れたのかということをちょっと考えたいと思うんですけれども、私たちの普通の社会の中でもですね、なぜかある時にガッと何かこう一斉に何かが起こるということがあると思うんですね。そう、同じようにこう出てくるんですよね。特に神様の預言者が現れたということは、こう本当に耳を澄まさなければいけないわけなんですけども、その背景はアッシリアなわけなんです。で、興味深いことに、私もホセア書の学びの時から気づき始めたんですが、ユダとイスラエル、非常に似た歴史をたどりました。繁栄した時期がありました。ヤロブアム2世の時期、これが北イスラエルにとってのソロモン以降のですね、最も繁栄した時でありました。けれども、アッシリアによって間もなくして滅んだわけなんですよね。そして南ユダの方では、ウジヤの時期が非常に強くなったわけなんです。彼のその統治していた年数も非常に長いし、ヤロブアムも長かったし、そしてウジヤは神様に従って、ヤロブアムの方は従ってないですけどね、神様に従って、それで、軍事的にも、または農業においてもですね、彼は非常に力を入れてました。本当に強かったんですね。で、幸いにしてですね、ウジアの次がヨタム、そしてアハーズは悪い王様だったんですが、ヒゼキヤが神様の前にへり下って、そしてちょっと後で今度はヨシアが出てきた。それのために裁きは延期されたんですけれども、やはりでもウジアの時代の繁栄が終わって、それでバビロンが来て滅ぼされたと。だから豊かにされて、それで滅んでいくという人間の歴史にもしばしば起こる。イスラエルだけではなくて、異邦人の国々の中でもしばしば起こる、その道をたどっていたことなんですね。で、アッシリアがいたんです、その背後に。で、その豊かな時期にミカが出てきて、そして、アモスが出てきて、覚えてますか？アモスの予言が、この貪欲になってですね、貧しい人から奪い取っていって、そして自分がこの本当に贅沢な生活をしていたということです。で、実はミカも同じことが書いてありますけれども、 まあ、そういう豊かさの中にある高ぶりです。それを、まあ、今回もこの御箇所の中で取り扱います。そしてサマリアとエルサレムについて見た幻であると書いてあります。で、サマリアはですね、非常に短いんですね。実はこれサマリアに対する予言というのは7節で終わってるんです。でその後の8節以降はもうずっと最後までユダに対するこう予言になっています。でこのミカがなぜまずサマリアからといこのやあの予言したかといいますと、そのサマリアでの問題、つまり私たちがアモス書で見た問題、これがそのままユダにまで来て、そしてそれが理由で滅ぼされたわけですよね。裁きがあってですね、同じ理由でユダもですね裁かれていく。ということでこうシフト動いていくわけなんです、ですね。そこで、この2節ですけれども、まず全ての国また自然界に対する神様の予言が始まります。全ての国々の民を聞け、地とそれに満ちる者よ、耳を傾けよ。神である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となる。見よ、主は御住まいをで降りてきて地の高いところを踏まれる。山々は主の足元に溶け去り、谷々は裂ける。ちょうど火の前の炉のように、盛んに注がれた水のように、あります。まず聞けという言葉、2節ですね、聞けで、ちょっと3章を見てください。1節、ここにも私は言った、聞けですね。そして今度はですね、6章を見てください。さあ主の言われることを聞けとあります。ということで、この御箇所は、1章から2章までが1つ、そして3章から5章までがもう1つ、そして6章から最後までがもう1つと、3つの部分にこの分けることができるんですけれども、ここで、まず主が降りてこられたと、全ての民に対して、また地に満ちる者に対してこの神様がお語りになっていると。つまりここで神様がおっしゃっておられるのは、全ての人、全てのものが神の御前に出てくるとき、神の裁きに服するときが出てくるんだよということをここで明確にまず表しているわけなんです。ローマ書の3章の19節に、それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するからですということですね。そして聖なる宮から、これは天からということですね。そして自然界が溶け去ってしまうということでありますけれども、イエス様が戻って来られるときにオリーブ山に立たれることがゼカリア書に予言されています。そしてオリーブ山が真っ二つに割れて東西に伸びる大きな谷ができるということがはっきりと書かれています。天変地異が起こるんですね。そして黙示録の16章の20節には、かつてない大地震が起こってですね、そして島がすべて逃げ去り、山々は見えなくなったと、山々が見えなくなった、島がすべて逃げ去った、ここですね。山々は主の足元に溶け去るということがこの起こるわけですよ。ですから私たちが、人間の歴史はどのようにして終わるのか、私たちがこれから行き先はどうなるのか、あるグループがですね、黒い看板で神の裁きがある、いやこんなことしたら効果的な伝道ができないよ、どうなのかなと私は思います。真理なんです、真理なんですね。この裁きを受けるんだということがまずあって、そして次に5節ですが、これは皆ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か、サマリアではないか、ユダの高きところは何か、エルサレムではないかと ということで、この天変地異の裁きはヤコブの罪だ、イスラエルの背きの罪だとはっきりと言っているわけなんです。世界がに起こっていること、世界に下るこの罪、裁きというのはもちろん世界の人たちが犯している罪がに対するものですけれども、けれどもまず悔い改めなければいけないのはもうすでに主を知っている神の民なんですね。そして神様も裁きは実は神の家から始めるとおっしゃって、第一ペテロの4章の17節に裁きが神の家から始まる時が来ているからですと言っているわけなんです。目を覚ます必要があるんですね。世の中で何か変なことが起こっている、まず信じなければ、まず私たちがリバイバルされる、悔い改める、減り下る、これが必要なんです。そして6節で、私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする、私はその石を谷に投げ入れ、そのもといを暴く、そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる、私はそのすべての偶像を荒廃させる、それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに変える。サマリアに対する神様の裁きが書かれていますけれども、具体的にはアッシリアですね。アッシリアがサマリアを倒しました。そしてサマリアがこの栄えた町があったわけですけど、先ほど私学んでいた時にどうなってるのかな今の遺跡はと思って見たんですけども、確かにありますね、この遺跡があって、そしてちょっと山になってます、丘になってそこにあるんですけども、それがもう本当にブドウ畑になるような廃墟となってしまう、つまり石ですね、それが全部ここにも書いてますように、元井が暴かれる形でですね、倒されますよ と同時に像、偶像も焼かれますよ。でそこで儲けが行われてたっていうんですね。まあ日本でも偶像礼拝があるところには儲けがありますけれども、同じように儲けで、具体的には何を行っていたのか、遊女と書いてあります。神殿娼婦がいたんですね。でその儲けがどっかに行ってしまうんですね。でもまた他の遊女の儲けに帰ると言ってますけれども、アッシリアがその金銀を使って自分たちでまた像を作っていって、神殿娼婦がいてということで、まあ動いていっただけなんですけれども、まあ、そういうことをこの神様がここでおっしゃっておられるわけですね。儲けも去っていくよ。そして8節、このために私は嘆き泣きわめき、裸で歩こう、私はジャッカルのように嘆き、ダチョウのように悲しみ泣こう、まことにその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門エルサレムにまで達する。もう気が狂わんばかりに、私ここではミカないですね、ミカが泣いています。泣きわめき、裸足で歩く、ジャッカル、ダチョウ、なんか想像できないですけど、ダチョウがどういうふうに鳴くのかちょっと私わからないんですけれども、またジャッカルがどのように吠えるのかですね、うめくのかわからないんですが、ジャッカル、ダチョウが出てくるっていうのが不吉なイメージがあるんですね。聖書の中でこの永遠の廃墟とされているところにですね、ジャッカルが出てくるんですね。ダチョウもそのあんまりいいものとしては出てきません。つまりこれは神様の裁きを予兆しているその動物を使って彼はこの嘆いているわけなんです。で何についてか、誠にその打ち傷は癒しがたく、それはユダにまで及び、私の民の門エルサレムにまで達する。わかりますか、アッシリアのこの神様が与えられた裁きが今今度はユダにまで及んでいくんだと。アッシリアが紀元前722年にサラマリアを陥落させただけではなくて、その後にですね、その周囲の国々をも攻めていったわけです。それが今ここに来ているんだということで、泣きわめいているわけなんですね。で今日のメッセージの題が、この公義と勇気による予言、後に出てきます。力と御霊と公義と勇気に満たされて私は語るのだ、こう言ってるんですね。語 神の御言葉を宿す、また御言葉を伝えていくというのは真剣勝負です。そしてここにあるように、自分が語ることに喜びなど何一つ感じていません。むしろそれが起こらないでほしい。なんで起こるんだ。そのわめき、苦しみ、うめき、泣き叫びがここで書かれているわけですね。そして10節から興味深いこの神様の裁きなんですけどもね、ちょっと見てみます。ガテで告げるな、激しく泣きわめくな、ベテレアフラで塵の中に転び回れ、シャフィルに住む者よ、裸で恥じながら過ぎていけ、ツァーナンに住む者は出てこない、ベテエツェルの嘆きはあなた方から立つところを奪い取る、マロテに住む者がどうして幸せを待ち望めよう、エルサレムの門に主から災いが下ったのに、ラキシュに住む者よ、戦車に早馬をつなげ、それはシオンの娘にとって罪の始めであった、イスラエルの犯した背きの罪があなたのうちに見つけられたからだ。それゆえあなたは贈り物をモレシェテガテに与える、アクジブの家々はイスラエルの王たちにとって欺くものとなる、マレシャに住む者よ、私はまた侵略者をあなたのところに送る、イスラエルの栄光はアドラムまで行こう。数多くの町の名前が出てきましたね。でこの町の主たる場所はシェフェラと呼ばれるところです。ユダの産地、ベツレヘム、ヘブロン、あの辺りですね。そのユダの産地があって、そして地中海の方にはペリシテ人がいたところです。ですね。このテルアビブから南のところですね。ペリシテ人の町、それが地中海に沿岸があります。そのユダの産地とペリシテ人がいた地中海沿岸の間にある部分がシェフェラと呼ばれます。新改訳聖書ですと定地と訳されています。定地、新共同訳を見たらそのままシェフェラと訳されていました。でここはもう一つの地名になっています。今イスラエルに行ってもそうなんですけども、実は私今回ここをじっくりと見る機会に預かりまして、いくつかの町ですね、例えば、ガテは遠くかな、ガテは見なかったけども、例えばラキシュは見ましたね。で後で14節出てきます、モレシェテガテ、そして15節のマレシャ、あとはアドラム見てきました、全部、見てきたんですけども、ちょうどですね、聖書の出来事、大きな出来事でいうとダビデがゴリアテと対峙したエラの谷はまさにシェフェラにあります。だからベツレヘムからですね、ちょうどこの東の、西の方に行って、そしてペリシテ人のがどんどん攻めてくるわけですよね。その境目のところですよ。そこで対峙したわけですね。あと有名な話と言いますと、サムソンがですね、やはりペリシテ人が出てきますよね。ソレクの谷というのかな、確か、そこですね。あとベテシェメシュが非常に近いところにありますし、そうするとあの、なんだっけ、あの契約の箱がですね、あの牛に牛舎に運ばれてやってきて、あそこら辺ですよ。で非常になだらかなこの斜面になってます。で緑がたくさんあって、もう本当になんていうのかな、農業が盛んなとこなんですけれども、でそれでそこの一つ一つの町で、実はミカがモレシェテ人なんですよ。一章の一節見てください、モレシェテ人、今見ると単なる丘なんですけども、すぐ近くにですね、先ほど見たマレシャ、15節マレシャ、これがですね非常に面白い場所で、この洞窟といってもですね、この鐘の形をしているこうベルの形をしているですね、この洞窟がたくさんある、その時代に作られたものではないんですけど、ずっと後にこの作られたものなんですが、があります。そういうことで、この町が、この一つ一つ、まさに自分の陣地ですよ、自分の地元ですよ、このミカにとっては。その一つ一つにアッシリアがやってきたんですね。アッシリアが。そしてこの10節から、 今読んだところ、この15節までのまちまちは、日本語で読んでもわからないヘブル語で読むしかないですね、この要素があるんですね。でそれは何かと言ったら、言葉をかけている、語呂合わせをしながらヘブル語だけで読むとですね、すぐにこう分かるらしいんですね。それをちょっとあえて私も訳しながらですね読んでいきます。見てください、10節からですね、見てください、いいですか。ガテで長度するな、激しく泣きわめくな、塵の家で塵の中に転び回れ、美に住む者よ、裸で恥じながら過ぎていけ、出ていくに住む者は出てこない、嘆きの町の嘆きはあなた方から立つところを奪い取る、苦みに住む者がどうして幸せを待ち望めよう、エルサレムの門に主から災いが下ったのに、早馬に乗る者よ、戦車に早馬をつなげ、それはシオンの娘にとって罪の始めであった、イスラエルの背きの罪があなたのうちに見つけられたからだ、それゆえあなたは贈り物を相続がてに与える、座の家々、座ってのは王座の座ですね、座の家々はイスラエルの王たちにとって欺くものとなる、相続に住む者よ、私はまた侵略者をあなたのところに送る、イスラエルの栄光は逃れの町まで行こう。わかりました。こうかけてるんですよ、意味をかけながらその町の名前と一緒にですね、こう話していると。で、イスラエルの、イスラエルじゃない、ごめんなさい、アッシリアがですね、この南にどーっとこう下っていくわけですね、エルサレムの、西側の方をこうずっと攻めていくわけです。でシェフェラのところですね、そして南の方にこう回っていくんです。そうするとシェフェラの南のところに、ラキシュという町があります。そしてそのラキシュから今度北に向かっていったんですね、でこのラキシュがですね、非常にこの行ってきたらですね、もうメギドと同じようにものすごいこう遺跡の残っているこの丘上の丘になってるんですけれども、テルと言いますけれども残ってるんですよ。そのラキシュをアッシリアが倒した時のが残っています。そしてなんと前回学んだニネベの町に対するあのヨナの予言がありましたが、ニネベのセナケリブの宮殿の中に、今はあの大英博物館にありますけれども、そのセナケリブが町々を倒し、ヒゼキヤが私に贈り物を送ったと自慢話のですね、書いてあるものが見つかっています。そして壁画にラキシュで、この前も話しましたが、串刺しをする、生きながら皮を剥ぐ、その壁画が見つかっています。もしかしたらそこに出ている壁画は、おそらくはそのユダの人たちだったということなんですね。それだけの残虐なことが起こって、そのことが起こることを彼は知っていたから。わかりますね、さっき泣きわめき裸足である、こうジャッカルのように嘆き、ダチョウのように悲しむ、こうということですよ。そして16節で、あなたの喜びとする子らのためにあなたの頭を恐れ、あなたの剃ったところをハゲワシのように大きくせよ、彼らが捕らえられてあなた方から去っていったから。あなた方も悲しみなさい。でもその悲しみ方がですね、剃りなさいというんですね。これはイスラエルの人たちがやることではありません。灰をかぶったりですね、この荒布をかぶ身につけたりはしますけれども、しません、剃ることは。剃ってはならないというのは覚え出しますか、レビキに書いてますけれども、ここ剃ってはいけないと、入れ墨をやってはいけないと、この皮膚に傷つけてはいけないという、それに反するんですね。でも彼らはそういう偶像礼拝を、その異教の習わしをやっていたわけですよ。だから神様は、じゃあそれで嘆きなさいということをおっしゃっておられるわけなんですね。そしてどういう罪をユダの人たちが犯していたのか、それが2章に書いてあります。ああ、悪巧みを図り、寝床の上で悪を行う者、朝の光とともに彼らはこれを実行する、自分たちの手に力があるからだ。この寝床の上で悪いことを考えるっていうのが詩編にもよく出てきます。
これがですね、悪を行うときにこうそれを如実に表してるんですね。この心に浮かぶこと、こう温めてですね、そしてそれが実現へと向かっていくわけなんですね。で、いや、その今この表現をですね、あの他の言葉で言うならば、ヤコブの一種の15節で、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますと。欲がはらむんですよ。で、何をしたか、2節、彼らは畑を欲しがってこれをかすめ、家々をも取り上げる。彼らは人とその持ち家を、人とその相続地をゆすり取ると、物を欲しがる罪ですね。モーセの実戒で財をですね、欲しがってはならない、これを犯していたわけです。で、特に相続地をゆすり取るというのは、これは非常に悪いことなんですよ。覚えてますか？神様がこう言われました。地は私のものであるから、地ってのはあの土地の地ですね。地は私のものであるから、あなた方は私のも、もの、私のところに寄留している異国人であると。だから割当地を神様が与えられたら、それを決して失ってはならないということで、ヨベルの年、またはこの買い戻しの権利について神様は教えられたんです。なぜかというと、エジプトで彼らは奴隷だったからです。つまり土地を持っているということは自由人であることの証だったんですね。だから絶対に失ってはならない。だから申命記では、あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地のうち、あなたの受け継ぐ相続地で、あなたは先代の人々の定めた隣人との地境を移してはならないと言ってるわけですよ。で、これで思い出すのがアハブですね。アハブがナボテのブドウ畑をですね、自分の宮殿の隣にあった。で、彼は断ったんです、ナボテはね。それは当たり前ですね。なんでよ、ここの反することにやってはいけないということで断ったわけなんですよ。でも取っていきましたね。それをユダの人たちが行ってたということです。それを主はこうせられる。見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。あなた方は首をもたげることも、祝って歩くこともできなくなる。それは災いの時だからだ。その日、あなた方についてあざけりの声が上がり、嘆きの歌が起こっている。私たちはすっかり荒らされてしまい、私の民の割り当て地は取り替えられてしまった。どうしてそれは私から移され、私たちの畑は裏切る者に分け与えられるのか。それゆえ主の集会で、あなたのためにくじを引いて計り綱を張る者がいなくなるということで、アッシリアが攻めてくることによって彼らがこの土地を失っていくということで、たとえそのアッシリアがですね、倒された後も、その分け、割り当ての地の中で自分たちの割り当てがもうなくなるということですね。この5節書いてありますね。主の集会であなたのためにくじを引いて計り綱を測る者がいなくなるという、つまり自分が行ったことを自分が刈り取っているわけですよね。ということをミカが今ここで予言しました。で、これを聞いていた人たちの反応が6節以降にあるんですね。見てみましょう。たわごとを言うなと言って、彼らはたわごとを言っている。そんなたわごとを言ってはならない。恥を避けることはできない。ヤコブの家がそんなことを言われてよいものか。主がこれを我慢されるだろうか。これは主の御業だろうか。私の言葉は正しく歩む者に益とならないだろうか。たわごとを言うなと言って、彼らはたわごとを言っていると言って、そんなたわごと、このそんなの前にですね、また鍵括弧を入れたらいいと思います。これはたわごとを言うなと言っている人たちの言葉なんですね。続けてなんですよ。そんなことをたわごと言ってなんで、ずっと言って、そして7節の後半で、これは主の御業だろうかというところで鍵括弧を閉じてください。そういうふうに読んでいけば、このたわごとを言っている、そのと言って非難している、ミカを非難している人たちの言葉になるわけなんですね。
で、それでちょっと聞いてくださいね。たわごと言うなと言ってからのたわごと、これはミカが言ってるんですよ。で、そんなたわごと言ってはならないと。恥を避けることはできない。先ほどのこの割り当て地、自分たちの土地が奪われてしまう、取られてしまうという恥、それはありえないだろうと。何を言ってるんだと。そんなことがあってはならないだろうと。ヤコブの家がそんなことを言われて良いものかですね。主がそんな悪いことを、起こることを我慢なされるだろうか。そんなことがなんで主の御業なのかというふうに言ってるわけなんです。わかりました。で、彼らの言っていることは半分当たっていて半分間違っています。ヤコブの家、確かに主の約束が、祝福の約束が与えられています。ヤコブに対して主は、私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与えると約束されましたよね。この約束は実現されるものであって取り消されるものでは決してありません。けれども大事なのは、ミカが反論したというか言い返した言葉、私の言葉は正しく歩む者に益とならないだろうか。ここは大事ですね。約束はあるんですけれども、正しく歩むからこそその約束が自分たちのものとして享受できるのであって、益になるのであって、貪欲の罪を犯していながらそのヤコブの家に与えられている祝福に預かれると考えるのは、それは偽予言だよということをここで言っているわけなんですね。そしてそのようなことを言っていた者たちがいて、その貪欲を許容するような偽予言を行っていた者たちがいて、その偽予言者とまたミカとの戦いになっていくわけなんですよ。まあ、同じミカという名前で、もっと前にアハブがですね、この戦おうとした時にいろんな預言者を呼んで、みんな、戦いに行け戦いに行けって言ったんだけども、ミカという人だけがですね、ダメに、お前は殺されるということを預言して、そして私は天で見たと、神様がこの、この悪霊騙す人を騙す霊ですね、それ行きなさいと、そしてその預言をさせなさいということでですね、預言をこの、神様させているというですね、そういうこの話がありましたけども、まさに同じことがここで起こってるわけなんですね。で、これを私たち分かりやすく今の時代に合わせるならば、罪の中に生きていながら永遠の命の約束に預かることはできないということなんですよ。で、こういうふうに言うとですね、いやちょっと待ってくださいよと、救いは永遠に保証されてるんでしょ、罪の中に至って神様の御手から私たちを引き離すのではないでしょ。そうでしょうか。ヨハネの第一の手紙にはっきりとこう書いてあります。3章9節、誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。他の箇所では、その罪を行っている者は悪魔から生まれたんだと書いてます。悪魔の子なんだと言ってるんです。これは罪を全く犯さないということではないんですが、罪を犯せば救いの喜びは失われます。そして罪を犯しても、私たちは神様にその罪を言い表して、罪が清められる必要があるんです。ですから罪を犯し続けて永遠の命の喜びに預かれると思っている者たちは自分を騙している、真理がその人のうちにないんだよということが、この第一ヨハネの一章の8節に書いてあるんですね。そして続けて読んでみましょう。8節、以前から私の民は敵として立ち上がっている。しかしあなた方は戦いをやめて安らかに過ごしている者たちの見事な上着を剥ぎ取る。あなた方は私の民の女たちをその楽しみの家から追い出し、その幼子たちから私の誉れを永遠に取り去る。ここで私の民は敵として立ち上がっているということですね。これはちょっと矛盾するようなんですが、事実なんですね。神の民が神に敵対してるんですよ。 で、その具体的なこと、彼らがやっていることが、家から上着を剥ぎ取っていくとですね。そして女の人、これやもめの人かもしれません、家から追い出すとですね。そして子供たちが、まあ、奴隷として売られていったりですね、そういうことを自分たちがその豊かに暮らしたいからということで弱い人たちから取り上げている姿です。こういう方、それで神様が言われます。さあ立ち去れ、ここは憩いの場所ではない、ここは汚れているために滅びる、それはひどい滅びだ。ここで言っているのは汚れている、このひどいことを行っている土地は汚れていると、だから滅びるよと言ってるんです。カナン人がちょうどですね、忌まわしいことを行っていて、神様がここは汚れている、だから追い出すんだと、滅ぼしなさいと言われたのと同じような、同じことを行っているのであれば私は彼らを追い出すよということですね。もし人が風のままに歩き回り偽りを言って、私はあなた方にブドウ酒と強い酒について一言しようというなら、そのものこそこの民のたわごというものだ。ここにあれです、偽予言者たちの存在が書いてあるんですよ。私の民は敵として立ち上がっているというのが神様の真理なんです。けれども彼らはブドウ酒強い酒、これを私にくださいと、そしてくれるものに対しては、あなたは神の民でしょ、災いは降りかからないよと言っていたんです。報酬ですよ、予言を報酬の対価として行っていた人たちです。つまり一般の人々のみが貪欲になっていただけではなく、それが預言者の仲間の中にも起こされていたんですね。イスラエルの国、そしてユダの国が豊かになっていったことを思い出してください。そしてその豊かさの中で人々が高慢になって、そして、この罪を犯しているだけではなくて、教会も高慢になってたと、まあ、教会というか、まあ、ここではイスラエルの民ですけれども、その神の家も高慢になっていったんだということでありますね。そして、今度はですね、一挙にミカの予言は祝福の予言に変わります。ここで、ここまででこの高ぶるものがこの滅びるっていう話をこのミカはしてるんですけども、残りの民がいるんだと、その打ちひしがれた者たち、残された者たちは神の救いが約束されているよということであります。ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める、私はイスラエルの残りの者を必ず集める、私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める、こうして人々のざわめきが起ころう、打ち破る者は彼らの先頭に立って登っていき、彼らは門を打ち破って進んでいき、そこを出て行く、彼らの王は彼らの前を進み、主が彼らの真っ先に進まれると。まず集めるよと神様がおっしゃっておられます。残りのものを集めるよ。で、その集まっている中でこの12節で、檻の中の羊とありますが、この新改訳の印象部分を見ますと、下の部分を見ますと、ボツラの羊と書いてあるんですね。そこに集めてくださいます神様が。ボツラというとイザヤ書から出てくる有名な町なんですね。エドムの町なんです、首都ですね。そしてそこに対して神様が激しい裁きを行われることが予言書に書いてあります。でもそこに何が起こっていくかというと、まずイエス様がおっしゃられたように、荒らす憎むべきものが
聖なるところに立つのを見たならば、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさいと。ユダヤというのはさっき言いましたように山地なんですね。西に行ったって北に行ったって南に行ったっても山地ですから、山ってじゃあどこなのと。でそこから見ることができる山というのはヨルダン渓谷の向こうにある山なんですよですね。視界の向こう側なんです。そこに逃げなさいと。そして黙示録の12章にはイスラエルが女として、そして竜が出てきて、その竜が女を飲み込もうとするところがあります。そのひととき半とき、ひととき二とき半とき、つまり3年半の間、荒野に逃げたその女を飲み込もうとする、押し流そうとする。けれどもその水が、その神様がですね、その穴を用意し、確か穴を用意してくださって、でそれで、女が助けられたと。あ、こうやってますね。地は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した皮を飲み干したからですね。でこの洪水というのはですね、しばしばこの軍隊を洪水として例えるんですけれども、ここに軍隊が一気に押し寄せてくるんですよ。でそして彼女つまりイスラエルの残された民が絶対絶命の危機に陥るときに、今言ったように神様が集めてくださって、そして神様ご自身が打ち破ってくださるというのがここでの予言になります。イザヤ書の63章の始めを読みますと、そのイエス様の衣にそのブドウをこのですねブドウ酒にするために足で踏んで飛び散ったそのブドウのこの汁ですねのように返り血が飛んでくるというボツラが出てくるんですね。このボツラから出てくるものって誰なんだと、イエス様ご自身なんですね。そのことがここに書いてあって、13節のこの打ち破りやものというのはイエス様、キリスト、再臨のキリストですねという、この回復の予言 でまたこの3章、また新しい部分に入りますけども、また繰り返して、この神様が、ユダの者たちが行っている悪いことについて責め始めます。私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を知っているはずではないか。あなた方は善を憎み悪を愛し、人々の皮を剥ぎ、その骨から肉をそぎ取り、私の民の肉を喰らい、皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように切れ切れに裂く。すごい表現ですね。ここまず狩猟に対して神様がおっしゃっておられるわけですけれども、この先ほどの貪欲の罪ですね、これを狩猟の立場の人たちが、上に立つ政治的な指導者の人がそれを行うとどうなるか、それがここで書いてあるように人々を搾取していくということであります。でここに書いてある表現、非常にこう生々しいですけれども、日本語でもありますよね。骨までしゃぶるっていうですね、それですよ、まさにここで書いてあるのは。とことんまで利用し尽くすということであります。でここからですね、私たち知らなければいけない、この適応させていく必要があるのは、神様は私たちおのおのに権威を与えてくださっています。神様から任された分があります。でそれは神の恵みによるものであって、私たちは勤勉にその賜物を用いていくことによって神様に仕えていくわけですね。それローマの12章に書いてます。互いに仕えなさいと、教会で奉仕するときですね。けれどももしユダが豊かであったように、私たちも豊かになっているときに、主を求めることをやめるとき、祈ることをやめるときに、私たちは自然とその権威を使って自分の役を満たそうとしてしまうんです。それが起こってくるのが、その教会でこの罪を犯す、立場を利用して ですね。
もちろんこの政治の世界でも、もうそれはもう頻繁に起こっているわけですけれども、教会でも起こる。でその原因っていうのは何か、主を追い求めることをやめてしまうんですよ。よく前進しなければ後退するのみという、あもういいやちょっとゆっくりしよう、もう快適になったし便利になったしとすると、何が起こるかといったら後退してるんです。自分はですね、何も人に迷惑をかけていないと思います。けれども神の御業というのは前進し続けてるんです。こう立ち止まってるということは、これを行ってるんです。人々の互いの重荷を担い合うのではなく、自分が他の仕えている人に重荷を負わせていくんですね。逆のことをし始めるんですよ。非常に危険です。で そして4節見てください。それで彼らが主に叫んでも主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。ここで叫んでいるのは悔い改めてへりくだって叫んでいるのではありません。なんでこうなっているんですかと、ただ後悔して叫んでいるんですけれども、この叫びをですね、イエス様がおっしゃ、この話されたことがありますけれども、偽預言者に気をつけなさいというところ、主よ主よというものがね、全てのものが神の御国、天の御国に入るものではないと。そして私はね、あなたの皆によって預言を行い、あなたの皆によって悪霊を追い出したじゃないですか。イエス様なんて言われました。あなた方を全然知らない、不法をなす者とも私から離れていけ。不法は悔い改めてないんですよ。ここでもそうです。見てください。彼らの行いが悪いからだ。悔い改めてるわけじゃないんですよ、ね、で次に5節。預言者たちについて主はこうおせられる。彼らは私の民をまとわせ、歯で噛む者があれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えない者には聖戦を宣言する。それゆえ夜になってもあなた方には幻がなく、暗闇になってもあなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見者たちは恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。彼らは皆口ひげを覆う。神の答えがないからだ。もう似てますね、先ほどの主に叫んでも答えない、でこっちでも神の答えがないからだと、この預言者に対してこう言ってるんですね。そして預言者の特徴見てください。先ほど話した通りですですが、五節。歯で噛むものがあれば平和があるように、シャロームですね。で何も自分の口に与えなかったら聖戦を布告するんですよ。自分に報酬をくれるものは平和があるようにと、くれないものにはあなた、神はあなたに戦われると、このように言ってた。でも十分にこれ起こることなんですね。イエス様が良い牧者の例えをお話になってた時に、ご自分のことを良い牧者だと、なぜかというと自分の命を捨てるからだとイエス様言われました。そしてもう対比して誰が出てきますか。自分の羊じゃなくて雇われ羊飼いです。雇われですよ。御言葉をまっすぐに解き明かしていくと、必ずそれを好まない人々が出てきます。そして献金が減ります。である人はですね、その献金を利用して自分の発言力を強めようとさえもします。もしそのプレッシャー圧力に屈したら、まさに雇われになってしまうんです。報酬に従って説教の内容を変えるというですね、ことになってしまうんですよ。でこの誘惑って実はありふれてるんです。パウロがこう言ってます。第一テサロニケ2章 3節4節、私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音に委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。人を喜ばせるんじゃないよと、神様を喜ばせる。で、私たちの心を調べておられる神様を喜ばせる。で、これを他の箇所でも第二コリントかな、確か、でもパウロ言ってるんですよ。つまりそう誘惑っていうか、そのプレッシャーがあるんですよね。絶えずあるんです。けれどもですね、このように人に合わせて話していく人は肝心の時に何も話せなくなります。それがここに書いてある暗闇です。見てください、夜になっても暗闇になってもとありますよね。狩猟たちにとって、先ほどですね、国が滅びそうになっている時に神に叫んでも答えがない、これ恥ですよね。指導者が国の危機がある時に何もできない、知恵もないし力もない、恥ですよね。そういう、私たちは首相をダメな首相だなということで評価するわけです。レッテルを貼るわけです。同じですね。だから 恥なんですよ。で、預言者にとっての恥っていうのは、今一体何起こってるんですか、この暗闇は何なんですかと言っている時に何も言えない。で、今まで言ってたことがことごとくその通りになっていない、それこそが恥なんですね。で、こう覆うって書いてますよね、口ひげを覆うと。で、神様は皮肉ってます。先見者、占い師と、異教の占い師と同じように彼らのことを呼んでおられるわけなんですけれども、その時代の人々の必要に合わせて、その人たちに心地の良いことだけを話していくと、また繰り返しますが、語るべきものがなくなります。なんでかって簡単ですよ。実際にそうならないからですよ。積極的に思いを変えていきましょう。そうすればあなたは幸せになります。アメリカでものすごく大きな教会でやっている牧師様はこういうメッセージを語っています。でも非常に否定的なことが私たちの周りで次々と起こってくるわけです。今アメリカの話をしましたけど、豊かになります、幸せになってお金も集まってきます。どうですか、現実、教会にいる人だってお金がなくなってるんですよ。そうですよね、給料が減ったり、あのショックがありました、金融恐慌がありましたから、どんどんどんどん悪くなってるんです。暗闇になった時に、夜が真っ暗になった時に、あなたそう言ったじゃないの、恥を見るわけなんですよ。ですね。で、それに対してですね、真の預言者は誰なのか、8節、しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。これなんですね。力、主の霊、公義、勇気なんですよ。まず力があります。ですね。真理を語ってるから力があります。そして主の霊、ご聖霊がおられます。第一テサロニケの一章の五節に、なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによったからなんだ。そして公義があるんです。公義というのは何かって言ったら、自分、人々の必要や要求に合わせるのではなくて、神の義に合わせていくんですよ。楽しませなくていいんですよ、人々、その聞いてる人たちの耳をですね。勇気、勇気いりますね。反発するかもしれません。 迫害するかもしれません。でもその人への恐れを乗り越えて語り継げていく。そしてヤコブの罪とイスラエルの罪がこのや御顔を語っていったわけですね。愛を持って語っているわけです。愛なんですね。これまさに罪を語るって愛なんですよ。だって先ほどの回復を見てください。残されたもので、後にも出てきます。この4章にも出てきます。足なえとかですね、出てきます。弱まった者たちです、ね、その者たちには神様本当によくしてくださいます。でもその前に彼らが砕かれないとダメなわけですよね。その真実を語るときには力があるんですね。御霊がいてくださいます。そして抗議があって勇気がある。では次9節。これを聞けヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は抗議を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。血を流してシオンを立て、不正を行ってエルサレムを立てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないと言うと、エルサレムの町を建てるにあたってあらゆる人たちがここで腐敗しているわけです。まず建てる人たち、まあ、その指導者ですね。そして次に建築をしている人たちですね、この頭たちってそうですね、賄賂を取ってますね、そして、この祭司、そこで奉仕する人たち、大金を取ってます。預言者、金を取ってます。一回説教するごとに、1000円いただきますと、なんかの講演であるかのようにですね。どうですか、そういうことや。でも気をつけなければいけないのは、教会の中でお金お金お金、なんか働きの中でお金お金、私たちはお金足りません、出さなければいけません、お金お金、いつもお金の話をしているときに、このエルサレムを建てるとき、つまり神の家を建てるとき、まずいわけですよね。そして主は私たちの中におられるのではないかという言葉がありますけれども、これが誤った安心感なわけです。で、私たちは主がおられると思っているから祈りもしますよね。礼拝も捧げます。伝道もします。まさか主がおられない、それでは何にもできません。そして今度は主が祝福してくださるから、災いなんかしないから祈ることもできるし、だから私たちもこう思っちゃってるんですよ。でも現実、例えばイエス様がエペソにある教会に対して、悔い改めることをしないならば私はあなた方のところに行って、あなた方の燭台をその置かれたところから取り外してしまう。この燭台というのはイエス様の御臨在ですよ。取り外してしまう。イエス様がおられない礼拝ありえるんですね。まことに恐ろしいんですが、ありえるんです。で、12節。それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。サマリアの町がちょうどその通りでした。畑になると書いてありましたよね。エルサレムもそのようになる。これは具体的にはバビロンの時に起こりましたけれども、そのようになってしまいますけれども、4章と5章、今日ちょっと5章まで行くと長くなってしまうので4章だけにしたいですが、また回復の予言です。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、岡々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくると。今ミカがこの山が廃墟となると、森の丘となると予言したばかりなのに、ここに主の家が建てられるということ、 これをここで予言しているわけなんです。つまりどんなに神様あの、どんなにごめんなさい、どんなに罪によって私たちの生活がめちゃくちゃになっても神様は元通りに、いやそれ以上にする力を持っておられる、恵みを持っておられるということを私たちは知ることができます。ああだったらなんだ大丈夫だ、じゃあ罪を犯しじゃないですよね。それはもう学びましたですね。必ず罪の対価があります。でも悔い改める者には神様は憐れみを惜しまずに注いでくださって、そしてこのようにしてくださると。で続けてみます。多くの異邦の民が来て言う、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその小道を歩もう、それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。終わりの日の話でありましたけれども、具体的にはイエス様がオリーブ山に立たれてですね、天変地異が起こり、そして起こっても地球が破壊されるのではなくて、そうではなくてエデンの時のようにですね、回復されるわけです。ですね。で、その時の地形というのがここに書いてあります。はるか高いところになるんだと、エルサレムが、ね、で世界から高いところとして、高いところになるんですよあそこは、ね、そしてそこに異邦の民、異邦の民ですよ、あのイスラエルの民じゃないんですよ、ここに書いてある異邦の民です。異邦の民がこの神様の家に登ってくるということなんですね。私これを読むとですね、あれを思い出すんですね。神社参拝、高いところに神社があってお参りしましょう。でも神様は何とおっしゃってますか。全ての民なんです、全ての民なんです。つまり西洋は教会、中東はイスラム教モスク、日本人は神社だよね、お寺だよね、違うんだということです。ペテロが言いました。この方以外には誰によっても救いはありません、世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと。そして教えを聞きに行くんです。主の教えなんです、神様の教えなんです。何かご利益をもらうために行くのではありません、神秘的な体験をするために行くのでもありません。多くの人がそうですね、何かを求めるとき、または知的な追求を求める人もいます、または物質的なものを求める人もいます。着ている服、持っているバイク、どこに旅行に行くか、グルメ、電車に乗るとですね、あのいろんな人がいますね、あのこうファッションの雑誌を開いている女の人もいれば、でも終わりの日にはその時は聖書を開くというよりもそのままイエス様から聞きましょうということでエルサレムに登っていくんですね。そして主は多くの国々の間の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。誠に万軍の主の御口が告げられる。ということで、神様はすべての国々を平定するわけなんです。で強い国、遠い国であっても神様の領域が及ばないということはない。イエス様は鉄の杖を持ってこれらの国々をも、裁かれるわけですね。そして何を具体的に行われるか、武器を捨てなさいですね。そして農業を行いなさい、
または今まで使われていたお金、軍事予算に当てがわれていたものがすべて、だから防衛省がなくなって、なんだっけ、農林水産省でしたっけ、農業のですね、部門にとお金が全部移っていくわけなんですよ。そしてこのブドウの木、イチジクの木の下っていうのは、ここに書かれている通り安全を表す象徴です。つまり家の中に、または城壁の中に入ってなくていいよと、何の危険もないよということを表す表現です。まあ、ちょうど今の言葉で言ったら、鍵をどうせかけますか、夜かけますね、かけなくてもいいよ、ドア開けっぱなしも大丈夫だよと。セコムが倒産してしまうんですね、神の国においては。今は大事ですよ、セコムのね、あの人聞いてたらすいませんけども、今は大事ですからね、でもなくなるわけなんですよ。そして誠に全ての国々はおのおの自分の神の名によって歩む、しかし私たちはよいよ限りなく私たちの神主の皆によって歩もう。今この現在の人たちに戻っているわけです。ですか、いろんな国々の神々を拝んでいると。だ、先ほど私話したよね、日本の人はこの神社に行ったり仏閣に行ったりとしてるけれども、私たちは今ここで見たように、後にシオンの山に来られて、そしてそこから君臨されるイエス・キリスト、この名によって今から歩んでいきますということがここに書いてあるわけですね。はい、では6節、その日主の見つげ、私は足のなえたものを集め、追いやられたもの、また私が苦しめたものを寄せ集める。私は足なえを残りのものとし、遠くへ移されたものを強い国民とする。主はシオンの山で今よりとこしえまで彼らの王となると、このように弱められている者たち、足のなえた者、つまり追いやられた者の、このまあ象徴といって、まあ実際に足がなえてしまっているという人もいるでしょうし、そういう人たちを寄せ集めると、引き寄せられると。そして彼らが相続するんですね、地を相続するんです。三条の水訓で何てイエス様おっしゃいましたでしょうか、柔和な者は幸いです、その人は地を相続するからです。そして8節、羊の群れの矢倉、シオンの娘の丘よ、あなたに以前の主権、エルサレムの娘の王国が帰ってくる。はい、このようにして、先ほどの羊の群れの、この、例をですね、イエス様、神様さっき言われましたけれども、この2章の12節で同じようにこの羊の群れと書いてあります。そしてシオンの娘の丘とありますが、でこれですね、またこれ下見ると8節の印象の部分を見ますとですね、オフェルと書いてます。オフェル、でこのオフェルというのがダビデの町のこの丘のところなんですね。神殿の丘の南にあります。その主権、つまりダビデ王国が帰ってくるよという意味なんです。ダビデに対して主があなたの家とあなたの王国とは私の前と私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つと。そしてマリアに対してガブリエルが言った言葉を覚えているでしょうか。ルカによる福音書に書いてあったと思いますけれども、ですね、その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位を話題になります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。まさにダビデに言ったことがキリストイエス様にあって成就し、そしてそのことが実現するという予言がここに書いてあるわけなんですね。そして9節、またこの当時のユダヤ人の人たちに対する予言になります。なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか、あなたのうちに王がいないのか、あなたの義官は滅び失せたのか、子を産む女のような苦痛があなたを捕らえたのか、シオンの娘よ、子を産む女のように身もだえしもがき回れ、今あなたは、町を出て野に宿り、バビロンまで行く、そこであなたは救われる、そこで主はあなたを敵の手から贖われると。
先ほどこれ主権が戻ってくると言ったけれども、今王がいなくなる、議官がいなくなると。だから今自分たちがこうなるんじゃないよと、いなくなってバビロンまで行くんだよと。でも約束が無効になったということではなくて、むしろバビロンに行ってから私はあなたを救うよと神様がおっしゃっておられるわけです。つまりあなたは一時的に悲しむよ、けれども後に平安の実を結ぶよ、というヘブル人への手紙12章の11節に書いてある言葉なんですが、ちょっと読みますね。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。で11節、今多くの異邦の民があなたを攻めに集まり、そして言う、シオンが侵されるのをこの目で見ようと。しかし彼らは主の見計らいを知らず、その計りごとを知らない、計りごとを悟らない。主が彼らを内場の麦畑のように集められたこと、麦束のように集められたこと、シオンの娘よ、立って麦を打て。私はあなたの角を鉄とし、あなたの歪みを青銅とする。あなたは多くの国々の民を粉々に砕き、彼らの利得を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げる。ここの11節からの言葉はバビロン捕囚のことではなくて、終わりの時のあらゆる異邦の民がシオンを攻めてくる予言になっています。ゼカリア書14章に書いています。そこに全ての軍隊がやってきて、そしてエルサレムが、家々が略奪されて、婦女が暴行される、その侵されるということが書いてあります。そしてその土地がこのバラバラにされていくということが書いてあります。そしてですね、彼らをやっつけちまうということなんですが、彼らは主の見計らいを知らず、その計りごとを悟らない。本当にですね、これを覚えておきましょう。主の見計らい、そしてその計りごと、知らないというのは悲劇です。でもこの世界は知りません。そしてですね、神様はイスラエルを麦の内場の牛のようにしてくださるんです。牛がこの機械、器具を使ってですね、その麦打ちのためのですね、こう打っていく機械を使いながら歩いていくんです、その上を。それをここで神様がおっしゃっていて、角を鉄とし、蹄を青銅とするわけですよ。つまり彼らが粉々に打ち砕かれると、踏みつけられていくと、世界の軍隊がですね、彼らによって踏みつけられていくということがここに書かれていまして、でこれがゼカリア書の確か、見てくださいね、ゼカリア書のちょっと忘れましたけれども、8章あたりでしたっけな、10章あたりに、そのちょっと見てみますね。今10章ですね、10章の5節にこう書いてあります。道端の泥を踏みつける勇士のようになって、彼らは戦場で戦う、主が彼らと共におられるからだ。馬に乗る者どもは恥を見る。私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私が彼らを憐れむからだ、というふうに勇士として強めてくださるということが予言されていますね。そして、略奪品がたくさん出てきますけれども、それを自分たちを富ませるためではなくて、見てください、全部主に捧げるわけですよ。そして5章で同じ流れで圧倒的な勝利を与える予言があるんですけれども、そこにベツレヘムから出てくるものがあなた方の支配者で、その方があなた方の先頭に立って、その敵どもを打ち壊すよと。わかりますね、ベツレヘム、イエス様です、ですね、その予言が出てきます。ということで、まことの力がどこから出てくるかということを私たちが考えていく必要があります。
合わせていくとですね、その力ないんですよ。世にその人々の必要に合わせていくとないんですよ、ですね、ないんです。そうではなくて、さっき言いましたよね、力と主の霊と公義と勇気、真実を明らかにしていく光の子供として私たちは、召されています。エペソの手紙にですね、最後にこう読みして終わりにしたいですけども、5章の8節でこう書いてあります。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見極めなさいと。そして実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。光の子供というのが主に喜ばれることが何であるかを見分けていく、そしていつも善意、正義、真実、これを求めていく、そしてその中で明るみに出していく、でその逆がさっき言った暗闇の技に仲間入りしてしまうんですよね。で私たち豊かさの中にいるとこれやってしまうんですよ。便利だと、不都合なことがないと、ね、不便なことって嫌ですよね。でもこれ幸せなんですね。それは幸せなんです。なぜかと言ったら、暗闇の技に仲間入りしなくても大丈夫な、誘惑が少なくなるということですね。以上です。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝いたします。このようにしてあなたが戒めを与えてくださり、私たちが光の子供として召されていることを教えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、私たちが本当に何も特に何も起こらないと祈ることをやめてしまったり、求めることをやめてしまう愚かな者たちでありますけれども、主を今しめ与えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、もう一度前に進んで、あなたの旗を掲げながら歩ましていただきます。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。